はようございます。聖書と福音の時間です。学生の人たちにとって楽しい夏休み、でも夏休みは終わりがあるからいいんですよね。いつまでも休みなら逆に嫌になってしまいます。人生も終わりがあるから充実します。でも人生に2学期はあるのでしょうか。聖書は永遠の素晴らしい世界があると語っています。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は天川忠さんです。
おはようございます。天川忠です。聖書の伝道者の書の中にこんな言葉があります。祝宴の家に行くよりは喪中の家に行く方が良い。そこには全ての人の終わりがあり、生きている者がそれを心に留めるようになるからだ。奇妙な言葉と思われませんか？祝宴の家より喪中の家に行く方がなぜ良いのでしょうか？普通は逆です。でもその理由も書かれています。そこには全ての人の終わりがある。つまり死があるからだというのです。聖書は私たちに自分の死を心に留めよと言っています。どんな人でも生まれたからには必ず死にます。死は私たちの人生において当然起こるべき想定内のことのはずです。しかし、いざ自分や自分の愛する人たちに死が襲いかかると、まさかと思うんです。死は想定内のはずなのに、私たちはいつの間にか死を想定外のこととして考えてしまっています。それは危険なことだと聖書は警告しているんです。なぜでしょうか？そのことを今日考えてみたいと思います。私たちが死を想定外と感じるのは死のことを考えないようにしているからです。面白い映画を見ているとします。いよいよラストシーン、最高の場面に入ったその瞬間、プチッと映像も音声も切れたらどうでしょうか。たまりませんよね。でも死とはそういうもんなんです。どんなに人生が充実していても、仕事が波に乗っていても、子供が小さく手がかかっていたとしても、苦労の末やっと幸せになったところだとしても、死は突然私たちに襲いかかります。映画が面白ければ面白いほど、途中で切れてしまったらたまらないように、人生が充実すれば充実するほど、死によって中断されることはたまらない恐怖であり嫌悪です。だからそんなことは考えたくないのです。そして死を頭から締め出してしまうんですね。考えたくないもう一つの理由は、死が絶望の世界であり、一辺の希望もないと考えているからです。私たちは幼い時から死は最悪のことと教えられてきました。だから死イコール絶望です。希望が溢れている世界と絶望に満ちている世界。あなたはどちらのことを考えたいでしょうか？もちろん希望の世界に決まっています。だから私たちは死を考えません。想定外へと追い出してしまうんです。でも、だからといって、この死の恐怖や絶望から解放されているわけではないんです。ただ目をつぶっているだけの話です。よく考えてみてください。もしあなたの未来に待っている死が、ある日突然襲いかかり、すべてのものを奪い去り、そこには絶望しかないとするなら、あなたの人生はなんて不確かで恐怖に満ち、虚しいものではないでしょうか。私たちはただその中を何の手立てもなく黙々と歩いていくしかないんでしょうか。聖書はそうではないと言うんです。死はただの暗闇、絶望ではない。そこには脱出の道があるんだ。だから死を恐れ、目をそらせ続けるのはやめよう。むしろ喪中の家に行って、しっかり自分が死ぬものであることを見つめよ。そして、そこにある希望への脱出の道を見つけ出せ、と語っているんです。 3年前に南米のチリの鉱山で起こった落盤事故はまだ記憶に新しいと思います。地下700メートルに作業員33名が取り残されました。すぐに生存は確認できましたが、救出は簡単ではありません。この時点で一つ分かっている事実があります。それはこのまま放置すれば、この33名は多少の時間差はあったにしても全員が死ぬということです。この状況は見方によっては私たちの今の状態と似ていないでしょうか。時間差はあっても全員が必ず死ぬんです。さて、この33人にとって必要なものとは何でしょうか。地下生活を快適に過ごす方法でしょうか。快適な音楽や美味しい食事や豊富な情報、確かにそれらも無駄ではありません。でも一番必要なものではないんです。一番必要なものはこの状況から救われる方法です。しかし残念ながら、彼らがいくら知恵を絞っても自力で自分たちを救うことはできません。地上から助けが来なければ助からないんです。69日目にその救いが実現しました。綿密に練られた救出計画は実行され、地上からフェニックスというカプセルが吊り下ろされて、33名全員が地上に救出されたのです。さて、あなたがこの33名の一人だとしたらどうでしょうか。地上からの救いがなければあなたに未来はありません。そして地上で救済計画が進んでいることをもし知らされてなかったら、恐怖しかなかったはずです。私たちはこの地上の人生という時間の中に閉じ込められている33人の一人と見ることができます。いずれ死があなたを襲います。だからそれまでの時間をいかに充実したものにするかを考えます。そして死をできるだけ考えないようにするんです。でも、もしあなたの知らないところであなたの救済計画が練られ実行されていたとしたらどうでしょう。そして脱出のカプセルがあなたの目の前にあるなら、バカバカしいと一緒に伏されますでしょうか。今から2000年前、あなたの救済計画がイエスの十字架によって実現したんです。イエスは天からあなたを救い出すためにこの地上に降りてこられました。永遠の天国にあなたを救い出すために。あなたの人生がある日突然訪れる死によって終わり、永遠の暗闇に落ちてしまうとしたら、あなたの人生はブレーキの効かない車で恐怖の絶壁に向かって突っ込んでいるようなもんです。でも聖書は語るんです。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出す者は稀です。希望への道は確かに見つけにくいです。でも本当にあるんです。天からあなたを救うためのカプセルはすでに下ってきているんです。あとはあなたがその中に逃げ込めばいいだけです。その脱出カプセルを手に入れたら、あなたは死の恐怖から解放され、恐れることなく、この地上の生涯を全速力で走り抜けることができるんです。なぜなら、死の向こうに絶望ではなく、希望の光を見出しているからです。そんなものはないと思い込まないでください。永遠の希望はあるんです。あなたの人生は決して絶望で終わらないんです。狭い門を見つけ出してください。命に入ってください。心からお勧めしたいと思います。
トリニティブルーで救い主の愛と、そしてあなたの罪過ちは、
救い主の愛と流しませ、
番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。聞くことから始まる新しい人生、ゴスペルコンサートと聖書メッセージのご案内です。来る8月31日土曜日午後1時半から地下鉄御堂筋線淀屋橋駅1番出口より徒歩5分大阪市中央公会堂大ホールにて行います。メッセージは高原剛一郎、歌はゴスペルシンガーの向井香織です。入場は無料です。どなたでもぜひお越しください。ご来場くださった皆様には記念品をプレゼントいたします。あなたの御前には静けさがあり。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていく者が多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出す者は稀です。マタイの福音書7章13節14節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。